礼拝備えの賛美歌を歌いましょう。234の A です。ただいまより復活節第二手術の礼拝を始めます。 これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い、喜び踊ろう。唱詠539番を歌います。なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天に増します我らの父よ、御名とは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の手になるごとく地位もなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我を試みに合わせず悪より救い出したまえ、義と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文、32番、詩編39編です。講読文は教会備え付けの賛美歌の中ほど第一賛美歌の後ろにございます。中ほど29ページです。それではご唱和ください。主よ、何時は我を探り我を知りたまえり。何時は我が歩もうも我が不相も探り出し、
我が物の道をことごとく知りたまえり。
そは我が下に一言ありとも、
いよ主よ何時ことごとく知りたも。
何時は前より後ろより我を囲み、
我が上にその御手を置きたまえり。
かかる知識は糸をくしくして我にすぐ、我いずこに生きて何時の御霊を離れんや。
我いずこに生きて何時の御前を離れんや。
我天に昇るとも何時かしこにいまし。
我は大世に昇るとも身を何時かしこにいます。
我あけぼのの翼を借りて、
海の果てに住むとも、
かしこにでなお何時の見て、我を導き、
何の身に乗って我を楽しか
ま。暗きは必ず我を覆い、
我を囲める光は世の中と我に言うとも。
何時の見前には暗きものを隠すことなく、夜も昼のごとくに輝けり。
何時には暗きも光もおとなくし、
神よ何時の諸々の見思いは、我に尊きこといかばかりぞや。
その身の前のすべてはやかにもおかたかな。
我これを数えんとすれども、その数は砂よりも多し。
我目さぶるときも何
神よ、願わくは我を探りて我が心を知り、
我を試みて我が心の思いを知りたまえ。
願わくは我に横島なる道のり、道のありやなしやを見て、
我を通しての道に導きたまえ。
賛美歌115番を歌います。しばらく黙想の後、黙会祈祷を捧げます。 天の主なる神様、新しい命に満ち溢れた朝、健康に守られ、この高鳴ら教会で愛する兄弟姉妹と共に礼拝が守られますことを感謝いたします。この一週間のうちにも、御心を離れた時のあったことを御前に悔い改め、御許しを願い、キリストの復活を信じる者として、希望と喜びを知らせる者にしてください。礼拝の後に予定しています総会パート2が、主のお導きのうちに行われますよう、皆が一つの心になって、この地に伝道を命じられた教会としての働きが実行できるようにしてください。各地で持たれます私立礼拝を祝しお守りください。新たに行われる京田鍋集会をはじめ、各地区の家庭集会や聖書講座、晩祷会などの集会を覚え、お守りください。今日、礼拝に出席できなかった方々が、その場にあって、癒しと慰めを受けられ、一日も早く、共に私立礼拝が守られるようにしてください。この祈りを皆様の祈りとともに、主イエス・キリストの御前に捧げます。
アーメン。
賛美歌298番を歌います。
Amen.
聖書を朗読していただきます。聖書はヨハネによる福音書7章40節から44節までです。
この言葉を聞いて群衆の中には、この人は本当にあの預言者だというものや、この人はメシアだというものもいたが、このように言うものもいた。メシアはガリラヤから出るだろうか。メシアはダビデの子孫で、ダビデのいた村ベツレヘムから出ると聖書に書いてあるではないか。こうしてイエスのことで群衆の間に対立が生じた。その中にはイエスを捕らえようと思う者もいたが、手をかける者はなかった。
受難節からイースター、そして新年度の方針等があって、聖書が今まで飛び飛びになっていましたが、今週からヨハネによる福音書をまた順番を追って学んでいきたいと思っています。そして先週イースターが終わったら、今日はクリスマスの歌会なということで、多分創学者の方もですね、これ間違いじゃないかと先ほど言われたのでですね、私も選ぶときに少し迷ったんですけれども、しかしベツレヘムの事柄、これは誕生のイエスの誕生ととても深い関わりがあります。ですから降誕の歌ですけれども、この時期に、不思議な気持ちですけれども、歌わせて、いただきました。そして、もしかするとこれからお話する話をクリスマスの時期に、すると、もしかすると、誤解を与えるのかもな、というような、内容。ベツレヘムの生誕地という、その考え方に対して、今から読みますヨハネは、ある意味、違う視点を私たちに、紹介、しています。その事柄に入る前に、少しだけ7章全体、随分飛びましたので、7章全体がどういうテーマのもとに描かれているのか、そのことを少し振り返った上で、今日の聖書をもう一度見ていきたいと思います。7章は、初めに書かれているように、カリオの祭り。これも何度か紹介していますが、カリ小屋、出エジプトの時に人々はきちんとした住まいがなかった。そしてその時の苦難、苦しみを覚えて、あえて、その普通の自分の家があるのに、テントのようなものを作って、丸一週間そこで暮らすという。あえて仮の住まい、あえて、住みにくい、あえて、自分たちの心地の良くないところに、住む。それは自分たちの祖先が出エジプトの時にその苦難の中、いたということ。そしてそのことをしっかりと私たちは思い起こし、また普段住んでいる事柄に対する感謝、そして出エジプトを導いてくださった神様への感謝を思い出す、そのお祭りの最中の出来事として7章は書かれています。そして7章の中では、もともと雨乞いの祭りでしたから、水の事柄、そして最後のクライマックスに火をつけるというところから、光の事柄についてこれまで紹介してきました。イエスがもうその雨乞いのようなことをしなくても、私から水を飲めばいいという、そういうことをしっかり強く宣言して、そしてその祭りの中で象徴的に用いられる火の光から、イエスこそが新しい光であるという、そのことをカリオの祭りのところでこれまで申してきました。 もう一つ七章を理解するときの大切な考え方、それはイエスは一体誰なのかということです。アイデンティティという言葉がありますけれども、イエスという人は一体どのような人で、どこから来てどこに行こうとして、そしてイエスは一体何のために私たちのところに来られたのか、そのイエスが一体誰なのか、そのアイデンティティはどこにあるのかということと、それに対する人々の反応、人々がその言葉を受けて一体どういうふうに反応したのか、そのことが7章全体で出てきます。そしてその人々の反応は、今日のところもそうですけれども、混乱していた。これまでに読んだところで言えば、例えばイエスは良い人だという人がいた。またそうではなくて群衆を惑わす人である、もしくは学問がないはずなのに聖書を思いのほかよく知っている、また別の人はイエスは悪霊に取り憑かれている、だからこのような奇跡を行うという。そして今日も出てきますけれども、いやいやイエスこそがメシアである、いやいやメシアよりもっとすごいかもしれないという、こういった反応が7章全体で出てきました。ですから人々の反応としては、とても素晴らしいと、聖書をよく知っているし、そして奇跡を起こしたり、またメシアよりもすごいかもしれないというぐらいの人であるといういい反応と、その反対にいやいや何か私たちを惑わすため、そしてあれは悪霊に取り憑かれているだけであると、むしろ神様は冒涜するものである、こういう二つの大きく分けてイエスは一体誰なのか、その人々の反応が分かれる、そのことが七章全体を通して描かれています。そして今日のところも、そのイエスは一体誰なんだろうか、イエス自身はそのヒントとして自分は神から使わされたという言葉を何度も何度も語っています。自分が勝手にやってきて勝手にことを運んでいるのではなくて、神から使わされたものであるから神がなそうとしていることをただしているだけだ、イエス自身はそのことを繰り返し述べています。しかし周りの人たちは良い人だ、いやいや悪い人、悪霊に取り憑かれている、いろんな反応がこう混沌とした状態であるということが七章全体を通して描かれています。今日のところでその群衆の反応、今日の聖書の箇所にはイエスの言葉は一言も出てきません。しかしそのイエスを見た人たちがどのようにイエスを見たのか、またこの人たちの混乱の中にどういった意味があるのか、そのことを短い箇所ですけれども読み解いていきたいと思います。まず40節のところ、この言葉を聞いて群衆の中には、この人は本当にあの預言者だというものや、この人はメシアだというものがいたが、このように言うものもいた。メシアはガリラヤから出るだろうか。メシアはダビデの子孫で、ダビデのいた村ベツレヘムから出ると聖書に書いてあるではないか。群衆の反応は3つに分かれています。一つは預言者、ヨハネによる福音書のこれまでのところから判断すると、預言者の中で特に顕著に出てくるのはモーセ、エジプトからユダヤの民を導き出したその代表者であるモーセのことを一つ意識していることが考えられます。ですからモーセのような民を導き、そして奇跡を行うような預言者、別の説ではイエスが生まれる100年ほど前、マカバイ書という書物が書かれる元になった出来事、ここにはユダヤの人たちが激しい迫害にあった、そしてその中に異邦人によって、当時の人たちが怪我されたと考えられていた祭壇を回復するために預言者が建てられる と考えられていました。ですから、モーセではなくて、むしろもっと近い段階で、そのエルサレムの神殿、祭壇を回復するために使わされる預言者が与えられる。当時の人たちは、その預言者の存在を待っていた。ですから、群衆の一つ目の反応としては、預言者、神の言葉を預かり、そしてモーセのように奇跡を行い、また神殿を回復するような預言者が与えられる。イエスこそがその預言者だ、と思っていた。これが一番目の人たちの反応でした。二番目の人たち。この人はメシアだと言っています。メシア、これは元の言葉ではヘブライ語でマシアという言葉、油を注がれたものという意味の言葉です。王様がその王位に就くときに油を注がれて、神様からその権利を渡され王様になると。その儀式の時に油を注ぐ。そこから来て、油を注がれた。神様から油を注がれて、そして地上の民を支配する王様としてやってくる。ギリシャ語になると、この言葉がクリストス、キリストという言葉の元になりますが、メシア、救い主としてこの人はやってきた。ここで書かれているメシア、これはどちらかというとダビデの子孫であるメシア。ダビデはユダヤの人たちにとっての最も大きな王様として君臨した人です。ユダヤの民が初めて本格的な王国を持ち、そして人々が、その国を追われた人々がもう一度ダビデのような王様、もう一度ダビデのように神様から油を注がれた人を待ち望んでいた。群衆はイエスのそのありさま、イエスの出来事を見て、ダビデのような王としての、油を注がれた者としてのメシアが今私たちのところにやってきたのではないか。これが2番目の人たち。そして3番目の人たちは、そのメシアとして現れるということにはっきりと反論を示している人たち。メシアはダビデの子孫で、ダビデのいた町ベツレヘムから出ると聖書に書いてあるではないか。来週もう一度取り上げますけれども、イエスはガリラヤの出身である。本来ベツレヘムから出た人、ベツレヘムはエルサレムの少し南側にあります。ガリラヤはエルサレムから随分北の方にある土地です。ですからイエスを裏切ったペトロが、その裏切りがバレるとき、3回イエスを知らないというその真ん中のところで、お前もガリラヤなまりなのだから、あのイエスと同じところから来たに違いない。まあ、その言葉から、イエスと同じ民である。ガリラヤのなまりを持っている。そのように指摘されました。ですから、エルサレムの人たちにとっては、まあ、言葉が少し違う。そして、辺境の地にあったガリラヤ。ガリラヤの漁師たちと共にイエスはやってきた。ですから、ベツレヘムから来たのではなかろうということ。そしてもう一つガリラヤのことを言えば、当時ローマに支配された人々にとって最も激しい抵抗運動がなされていたのがガリラヤでした。ですから、ただガリラヤから訛りがある、そういった人がやってきたということだけではなくて、ローマに対して抵抗する、その危険な事柄をなすかもしれない。そういった事柄も込められていました。メシアはベツレヘムから来るはずではないか。だからガリラヤ来たイエスはメシアではないという。これが3番目の人たちの反応でした。 預言者である、いやメシアである、そしていやメシアではないと、ベツレヘムから来たのではないから。これが群衆たちのイエスに対する反応でした。43節から44節に、イエスのことで群衆の間に対立が生じ、その中にはイエスを捕らえようと思う者もいたが、手をかける者はなかったと。群衆の間で3つの事柄が出てきて、そして今まで紹介したようにイエスはこのような人である。群衆は混乱がさらに増した様子、そしてイエスを捕らえようと命令を受けた人もイエスを手にかけることができない、混沌としていたということと、そしてイエスに対するイエスを狙おうとしているその力が間近に迫っている、そのような様子をここで描いて、この箇所は区切りを迎えています。イエスはここでは一言も語っていません。そして別の人にイエスは一体誰なのかを語らせ、しかしその中でますます混乱を生み出している。一体この聖書の箇所は私たちに何を語ろうとしているんでしょうか。私はヨハネがここであえてメシアはダビデの子孫で、ダビデのいた町ベツレヘムから出ると聖書には書いてあるではないかということ、これは、イエスこそメシアと言っている人たちに対する、この群衆たちの大きな反論、当時の人たちの反論でありました。しかし同時にこの事柄にヨハネは乗っかるという形。私たちはクリスマスに先ほど歌ったようにベツレヘムからイエスが生まれた。それは旧約の預言の中に書かれている。救い主はベツレヘムから生まれる。このことはエレミア書やミカ書、その他のところに書かれています。しかし、ミカ書をもう一度今回よく読んでみると、決してヨハネがこれからこの中で言おうとしている事柄が、そのベツレヘムで生まれたということ以上にもしかするとミカが預言の中で言いたかったことが再現されているのかもしれないということに気がつきました。ミカ書をミカ書をお手元にありませんけれども読んで、そしてその事柄を、紹介したいと思います。旧約聖書のミカ書の5章のところ、一節のところからこのように書かれています。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの種族の中で糸小さき者、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く、永遠の昔に遡る。誠に主は彼らを捨て置かれる。産婦が子を産む時まで。その時彼の兄弟の残りの者は、イスラエルのこの子らのもとに帰ってくる。彼は立って、群れを養う。主の力、神である主の皆の威厳をもって、彼らは安らかに住まう。ミカ書の預言の中でベツレヘムというところ、それはユダの種族の中で最も小さい存在である、と取るに足らない存在である。そして産婦が子を産む時まで、その大切な子供が生まれる時までは、主は彼らを捨てておかれると書かれているように、ベツレヘムには何一つ神様に顧みられるようなことは起こらないと。その子が生まれるまでは神様に捨てておかれたような状態にある。これがミカがベツレヘムに対して述べている預言の言葉。 そしてその真ん中のところに、お前の中から、そのベツレヘムの中から、私のために、神様のためにエルサレムを治める者が出る。その小さな民、全く取りに足らないようなベツレヘムの民の中から、神様のためにイスラエルを治める者が出るという。御箇所はダビデが生まれた、活躍したその後、離散を始める、その手前、だいたい紀元前720年頃、北の方が滅ぼされるその頃に、書かれたと考えられています。ですから、自分たちの国が滅ぼされる、その寸前にあった出来事の中で、これから先にもう一度、ダビデがベツレヘムから生まれたように、もう一度、神様から使わされ、イスラエルを治める者がやってくる。クリスマスの出来事は、この予言を通して、ベツレヘムからイエスは生まれた。マタイによる福音書の中では、そのことが事細かに描かれ、そしてそのことに整合性を持たせるために、わざわざベツレヘムに、住民登録のため、住民登録のために、行ったその道のりで、ベツレヘムでイエスが生まれるという。そのように描かれています。しかし、ヨハネによる福音書は、ベツレヘムから生まれるというところに焦点を置いたのではなくて、その次の言葉。お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く永遠の昔に遡る。そのイスラエルを治める者は、時間的にはこの御箇所の後に出てきます。しかし、その生まれてくる子供の出生は古く永遠の昔に遡る。これは当時のユダヤの人たちの中で、神の救いの時は神のみが決めることができる。ですから私たちが過去であるとか未来であるとか、そういった私たち人間の理解する時間とは違った形で、神はその時に、まさに神が救いの時と思われた時にやってくる。そのような考え方がありました。ですから、ここでも、彼の出生は古く永遠の昔に遡る。私たち人間の考えでは、これから生まれる人が、なぜ出生が古くて永遠の昔に遡ることができようかと。しかし、そのことは、当時のユダヤの人たちにとっては、神のなされる時、そして、ここでヨハネによる福音書の初めの事柄と重なってくるのですけれども、その時を超えて神の技はなされる。ヨハネによる福音書の初めに言葉があった。これは祖籍の、一番最初のところで、初めに神が、天地を創造された。それと重ね合わせて読んでいきましたけれども、初めにロゴスなるキリスト、が、その創造の時に、もうすでに神と共におられたということを紹介しましたけれども、御箇所の中にも、これから与えられる、そのエルサレムを治める者の出生は古く永遠の昔に遡る。ですから、ヨハネの書き出しと同じように、その方は初めからおられた。そして、神と共に、その創造の時からおられた。その考え方が、ここにも反映されていると思うのです。そして、御箇所の中には、残りの者が、イスラエルの子らのもとに帰ってくる。これも7章で、ディアスポラ、離散の民のことを紹介しましたけれども、救いの時には散らされた人たちが帰ってくるという、そのイメージ。そして、群れを養う、詩編の23編に書かれたような羊飼いが 羊を憩いの右はその泉に伴うような形で離散の民が戻され、そしてそこにしっかりとした羊飼いが羊を養うような形で人々はそこで憩いを得ることができる。御箇所は救い主が生まれるその事柄、神の時がなされる、その救いの時がなされる時にベツレヘムから、そしてそのベツレヘムから生まれる方はもともとは神と共におられた方であり、そして離散の民がその時に戻り、羊飼いのように憩いの泉に散らされた民を連れ戻してくださる。ヨハネがそのベツレヘムの事柄、そして明らかに御箇所の事柄を意識して描いている場面の中で、私はこのベツレヘムから出る、しかしそのものの出生は古く永遠の昔に遡るということと、ヨハネの出だしの事柄が重なってきました。そしてヨハネは当時の人たちがベツレヘムにこだわっていた事柄、旧約聖書に描かれたベツレヘム、そして何よりも当時の人たちがその苦しみの中から、もうメシアが来ないと私たちは耐えることができないという、その待望の中の人たちの事柄、もしかするとイエスを殺そうとした人たち、イエスを捕らえようとした人たちにとっては、この苦しみの中でもしイエスがメシアでないとすれば、早くイエスを殺して、そして本当のメシアが一刻も早く来てもらわないと、もう自分たちは今のこの苦しみを耐えることができない、そのような思いがあったのかもしれません。人々はイエスの事柄に混乱して、そして何とか本当の救い主が私たちのところに一刻も早くやってきてほしいという、その祈りを持って、そして最終的にはとても暴力的な激しい反応をイエスに対してなしていくことになります。人々がベツレヘムにこだわったこと、ユダヤの人たちは血のつながりを大切にしました。特に離散していく中で血の事柄、そしてバビロンで聖書編纂が始まったように、その血がつながっていることと、神様から与えられたその言葉に対するこだわりを強く持っていました。ですからその言葉の中の大切な予言、ベツレヘムから救い主が生まれる、これをとても大切にしていました。また御箇所に書かれているように、離散の民が集められる、礼拝の元になった言葉は神によって呼び集められるという言葉です。ですからその礼拝の旅ごとに、今日こそが救いの日で、神様が離散の民を集められるその日である、そのような思いを持って集まってきた。そしてイエスこそがメシアに違いないという期待を持った人たちと、いや、そうでなければもう早くこの人はいなくなり、そして本当のメシアが私たちのところに来てほしい、そのような思いを持っていました。ヨハネはそういったユダヤの民、メシアを待望する民に対して、ある意味ベツレヘムから来る、そうではないと、ではガリラヤなのか、それも違う ヨハネはこの後のところで、また先ほど紹介しましたように、初めのところで、イエスこそが神と共におられた方。初めからおられ、そしてその救いの時に、私たちと共におられる方である。ですから、ベツレヘムから出ると聖書に書いてあるではないか。預言者である。メシアである。ヨハネは、ベツレヘムではない。ガリラヤでもない。私たちにはわからない。しかし、はっきりしているのは、神と共におられたその方が、私たちが生きているこの時に、私たちの前に現れ、そして救いを約束されたということ。私たちはそのことを信じる。それをヨハネは強調し、そして当時の民が持っていた幻想的な思いを打ち砕き、これからイエスこそが神の子であり、私たちと共におられる方であるということを力強く語り続けることになります。お祈りします。神様、ヨハネによる福音書は様々な事柄を私たちの常識を覆すような形で提示しています。今日のところもベツレヘムで生まれたということに対してかなり強くそのことを否定するようなところであります。私たちはそのことに疑問を感じたり、またそのことの深い意味を考えるこの時を持ち、そしてむしろイエスが使わされた。それは一体誰から、そしてまた何のために私たちのところに来られたか、とかそのことに思いを馳せ、これからのヨハネの福音書を読んでいくことができますように導きを与えてください。ユダヤの人たちにとっては挑戦的な言葉であっても、今を生きる私たちにとって、ベツレヘムにこだわる必要はなく、今私たちが生きているこの地に、あなたが私たちと共におられる、とかそのことを実感して歩むことができますように導いてください。この祈り、集まりました。お一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によって、あなたの御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌2編の57番を歌います。
て雨の下がる生きてるもの
感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
神様、あなたによって集められ、あるがままの身のままで許され、礼拝を守ることができました。感謝いたします。この喜びと恵みを信じて、新しい一週間を生きることができますよう、お守りください。感謝の献金を捧げますので、どうぞお受けください。この祈りを私たちの主、イエス・キリストの御名を通して、御前に捧げます。アーメン。
今週の誕生者の方、そして信頼者の方がおられますので、ご紹介とお祈りをしたいと思います。4月19日片山純吉さん、それから4月21日徳永由美子さんです。お二人のためにお祈りしたいと思います。神様、この週は私たちの敬愛する兄弟姉妹である片山純吉さん、そして徳永由美子さんがその尊い命をあなたより与えられたことを覚えて祈っています。片山純吉さんは役員として2年間の働きを成してくださいました。本当に体調が悪い中、たくさんの事柄をその役員の 働き、教会員お一人お一人のことを祈りながら成してくださいました。本当にその2年間のお働きを思うと頭が下がり、また本当に大変であったそのことを思わされます。どうかあなたがその労をねぎらい、またこれから教会員としてその信仰の歩み、また日々の生活があなたによって守りと祝福のうちにありますように、また少しリラックスして楽しいことをするお時間をどうかあなたが備えてください。徳永由美子さんは昨年のイースターにこの教会に展開され、そして良きその信仰の姿を私たちに示してくださっています。どうかこれからもその信仰の歩み、生活の歩みがあなたによって守り祝福されますように、また徳永さんが総会で示されましたように、私たちが男性のこと、女性のこと、その事柄を深く共に学び合い、よりお互いにとって素晴らしいパートナーシップを築いていくことができますように導きを与えてください。この祈りを集まりました皆さんお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。それでは4月19日の誕生者の片山純喜さん、後ろです。おめでとうございます。それから21日徳永由美子さんです。おめでとうございます。それから新しく来られた方をご紹介したいので、申し訳ありませんが立ってお顔を見せていただきたいと思います。岡田彩香さんと、そしてお父さんの義弘さんです。はい、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、ドイツから、一時帰国されているということですけれども、増谷明さんです。ようこそお越しくださいました。また帰国の際はぜひお越しください。以上です。
それでは牧会報告をいたします。本日の集会ですが、2006年度の定期総会、定期教会総会のパート2でございます。欠席の方は印状をお出しください。今週の集会ですが、聖火木津家庭集会が17日火曜日午前10時から竹村さんのお宅でございます。聖書講座は18日水曜日午前10時半からでございます。晩祷会はも18日水曜日夜の7時からです。街道清掃日は20日金曜日で、婦人会総年会の方にしていただきますので、ご奉仕感謝いたします。キリスト教基礎講座が21日土曜日10時から11時半までございます。同志社の京田辺聖書集会が21日土曜日1時半から3時まで第1回でございます。同志社の京田辺キャンパスでございます。遠藤牧師の予定は19日木曜日午後が面会日となっております。次週手術は4月22日日曜日復活節第3手術でございます。説教は群衆の信仰ということでございます。22日の礼拝後の集会でございますが、墓前礼拝がございます。午後2時から大阪生駒霊園の教会墓地でございます。送迎が必要な方は午後1時に教会を出発いたしますので、ご利用ください。車を手配してございます。墓前 礼拝が終わりましたら有志で志田教会を訪問する、すぐ近くにございますので訪問する予定でございます。ぜひご参加ください。集会行事の予定ですが、学園前家庭集会が24日火曜日10時半から三山さんのお宅でございます。以上でございますが、私の方からいろいろとコメントがございます。
いくつか補足をしておきたいと思います。まず、京田鍋聖書集会ですが、担当者は越川先生の予定だったんですけれども、変更に、東教会の関谷先生に変更になりました。それから、午前礼拝の後、何をしに行くのか、主座教会何をしに行くのかと思われるかもしれませんが、いつも午前の礼拝の後、目の前にある教会です。で、奈良県伝道会でも交わりがありますけれども、信徒の方同士の交わりというのはあまり、ないということですので、よかったらぜひお越しくださいというお申し出がありましたので、お時間のある方、少し30分程度だと思いますけれども、訪問して、ご一緒に訪問できればと思っています。それから裏の、役員の、役務です。補佐的なことは書いてありませんけれども、それぞれ、住本さんが礼拝、婦人会、ピーターパン、辻さんが伝道、墓地管理、鍋島さんが社会、西田さんが初期、壮年会、堀さんが会計、三好淳子さんが牧会、和田博さんが教育、街道、宗教法人となっているということを、どうぞ、読んでいただいて、そして何かありましたら、それぞれの担当の方、もしくは役員の方にご相談いただき、必要があれば、役員から私の方に言っていただければと思いますので、よろしくお願いします。それから、先週少し予告のところに書いてありましたけれども、この月曜日から火曜日、江古田教会の方に行ってまいりました。55歳の堀本牧師が手に召されて、現任の牧師でありますので、いろいろ、大丈夫だろうかという思いを持ってまいりましたけれども、3年間、糖尿病の透析、週3日間透析を受けながら、しかし、牧会者としての、その技を、全うしたということを、ご家族から伺い、そして、大変だったけれども、恵みの3年間であったということを伺いました。また、教会の方々も、牧師が、いなくなった、悲しみはあるけれども、もともとこの教会は、信徒が、建てて、もともとは何もなかったところから始めたということですから、教会が自分たちで、礼拝を守っていく、その意思を感じることができました。できれば、皆さんの方にも覚えて、これからもこの教会の歩みについて覚えてお祈りいただければと思います。また、その、ついでと言うと怒られますけれども、千葉教会の方に、タイのワークキャンプの事柄があったので、寄らせていただいて、少し打ち合わせをしてきました。お手元、玄関の受付のところに、タイのワークキャンプの、ご案内があります。もしなければまたすり増しをしますので、私の方まで、ご連絡ください。一応15歳から30歳までの青年、高校生から青年たちを募集していますので、ぜひ覚えてください。以上です。
それではグリーティングをしていただきます。隣近所の方、ご挨拶をお願いいたします。それでは唱詠541番を歌いまして、その後祝祷コースを持って礼拝を終わります。
父御子御霊の御神に時は似たえせず栄えあれ栄えあれアーメン。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you.
それではそろそろ総会を始めたいと思いますので、外におられる、方は中にお越しください。そうです、はい、呼んできて、外に。
はい、私も考えます、はい、30名、はい、はい、はい、それでは、総会を、総会の、定期総会の2を、ただいまより、始めたいと思います。現住媒産会員130、今1名で、協会の26条、まあ、5分の1以上の出席ということですから、27名以上出席によって、成立します。今、ただいま30名、それからプラス31通の、委任状がありますので、この総会の、成立を宣言いたします。はじめにお祈りをしたいと思います。神様、今日も礼拝の後を越してケアする兄弟姉妹とともにこの御堂でこれから2006年度の総会の2の部分、会見についての総会を持とうとしております。どうかこのひととき、あなたが私たちとともにあり、そしてすべての事柄をあなたの良き方向に導いてください。お互いに互いに祈り合い、聞き合う総会となりますように導きを与えてください。この祈り、お一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの皆によって、あなたの御前にお捧げします。アーメン。それでは今日の、議事ですけれども、週報の方に、掲載しておきましたように、2006年度の、会計決算報告、これはいつもの、事柄です。それから、前回の、総会で、その、まあ、駐車場の事柄について、ご意見をいただいて、そしてそのことは役員会で話し合って、もう一度、今回の、今日の総会の方に、提示しますということでしたので、2007年度の、会計予算の、修正案として、この2つの事柄を、取り上げたいと思っています。よろしいでしょうか。はい。それではまず2006年度会計決算報告を堀井さんからお願いします。資料がない方おられますか。
はい、それでは2006年度の決算報告を申し上げます。この2006年度1年間、皆様のお支えにまず最初に感謝をいたします。では一般会計の収入の部からご報告いたします。では皆様、資料はお分かりくださっていますでしょうか。じゃあ、申し上げます。一般会計収入の部から、月定献金が601万1000円、礼拝献金が303万4067円、感謝献金1472880円、イースター献金506000円、ペンテコステ献金513000円、クリスマス献金749000円、牧師館家賃120000円、雑収入96089円で、経常収入計が1250万2036円、前年度からの繰越金が687120円で、合計が1318万9156円です。で、次は支出の方へ参ります。霊典費157860円、特別伝道費721670円、文書伝道費 34,363円、委員会費41,628円、集会費255,516円、牧師社費516万円、牧会費24万円、交通費436,707円、研修費124,527円、街道維持費321,876円、光熱用水費66,482円、営善費136,180円、備品費18,000円、税金ゼロ、一般事務費273,630円、通信費199,043円、講義65,750円、経帳費129,450円、雑費46,918円、経常支出の A の方が923,600円です。それから CS55 万円、 CS 夏冬の集会20万、それから負担自立資金972,800円、教団他献金312,121円、保険と掛け金798,049円、自動車費用40万円、退職金積み立て37万円、特別永全積み立て50万円、予備費ゼロで、経常外出の B の方が410,970円で、支出の合計が1,312,6,570円。それで収支差し引きが62,586円、これが2007年度への繰り越し金となります。それでは次は街道会計の方行かせていただきます。街道会計の収入の部です。月定献金348,500円、指定献金37万円、街道使用献金141,500円、婦人会献金30,000円、利息12,453円、ガレージセール93,380円、収入合計412,833円です。で、繰越金が19,207,518円で、収入の方の合計が23,336円でした。それで支出がここにも書きましたが、5月から3月までの間駐車場代金を支出いたしましたので、駐車場代金が36,280円ございました。それで収支差し引き22,977,071円となりました。ここまでで、それでここに少し特筆した支出の分は書かせていただいております、ご参考のために。それからそれじゃ特別会計の方へ参りましてよろしいでしょうか。特別会計は積立金が特別会計になっておりますが、自動車積立、一般会計から40万円 の, 積を入れまして、それから受け取り利息が4,021円で26,919,915円、それから特別永全積立は一般会計から50万円の入金がありまして277,347円で、退職金積立が37万円の入金で131,784円、特別伝道積立、これは支出、ここに書きましたけれども、コピー機の 購入をこの特別伝道の方から支出いたしました。58万650円で159万1360円で、ただいま特別会計の残高は831万3306円でございます。続きまして墓地会計の方へ参ります。墓地会計は一応全部出と入りとっていう感じでご報告しないとわからないかと思うので申し上げます。前年度の繰り越しが403万1182円それから納骨料動いておりませんが30万円、それから納骨料が30万円 の、 収入です。それから告示料が6万3000円、それで利息が1991円、それから墓地委員の方にお預けして、今この横にも書いておいたんですけれども、2007年度で墓地委員に委託した会計を墓地会計として一本化するということで今年度お返しいただきました。それが 22,083円で、収入の合計が 441,856円でした。それから私室の方は告示料が 95,340円ございました。それで現在の残高が432万2916円でございます。以上が各一般会計、それから街道建設会計、特別会計、墓地会計の収支のご報告でございます。それぞれがこの次は現金と預金残高という形で実際それがそれぞれの口座に納められているということをお示ししたいと思います。一般会計の方は普通預金としてりそな銀行に61,756円、それから郵便振替の口座として郵便局に830円、それで62,586円でございます。それから街道建設会計の方は普通預金りそな銀行に1,296万4,035円、それから同じく普通預金で三井住友銀行に1,006,036円で、街道建設としては2,297万71円ございます。それから特別会計、これは普通預金でりそな銀行に831万3,306円、それから墓地会計、これも普通預金で、これは南都銀行に432万2916円ございます。それで全口座の金額が3,566,8,879円でございます。で、以上で上記の通り2006年度の会計決算報告をいたします。
会計監査辻さん、
よろしくお願いいたします。
去る4月の4日の水曜日の午前、堀井会計のお宅にお邪魔いたしました。午前中の時間をほぼ使い切りまして、各礼拝日ごとの、献金の収入であるとか、その他すべてのものを突合しました。そして、押印を持って確認し、すべて原簿、帳簿、その他すべてが間違いないということを確認いたしましたことをご報告いたします。以上です。
はい、ありがとうございます。堀さん、続けて裏も先に報告いただいて、それから、質問や、
では裏面の方に財産目録という形で出させていただいております。これ前年度と預金以外のものは全く変わっておりません。いや、査定を変えておりませんので、そのままでございます。それで預金の報告だけさせていただきます。まず基本財産、普通預金のりそな銀行2,127,7341円、三井住友銀行10,006,035円、南都銀行432万2916円ということでございます。それから普通財産といたしまして、 普通預金が 61,756円、振り替え貯金が830円、現金はゼロでございます。以上ご報告させていただきます。
はい、ありがとうございます。それでは皆さんの方から何か質問やご意見等がありましたらお願いします。
はい、この間で言いましたけど、対策対象表のですね、2期の銀行の、預金が発数が5円になってて、前のページの分が6円になってます。
ごめんなさい、行をもう一度すいません、裏の財産目録の、はい、基本財産のところですね。はい、あ、三井住友の方、あ、あ、1円違う、あ、本当だ。あ、わかりました。ちょっと会計。
ご指摘ありがとうございます。もちろんもうこの表の方が正しいです。それできっとこれ入力のし損ないで確認するところがなかったものですから発見できなくて本当に申し訳ありません。訂正させていただきます。申し訳ありません。
あ、36が正しいです。
そう、もうこちらはもう全部チェックが入っておりますので全面的に正しいございます。
基本財産の、裏の貸借対照表の基本財産の4番、預金、普通預金の、りそな銀行の次に三井住友銀行があります。これが、1000、飛びの6000、飛びの35となっていますけど、これ36、1円、間違ってて、この裏の、決算報告の方が正しい数字だということなので、
はい、この表の方が正しいんです、
ご訂正をください。
ああ、違ってきてるんです。あ、
で、ですから基本財産の承継も、1円プラスになりますよね。はい、
ごめんなさい。
はい、
移し損なって、
はい、総計がだから、それに伴って基本財産の承継それから総継も、はい、プラス1円
なるはずです。はい、本当にすみません。
はい、ありがとうございます。
分かりませんでした。
他に、何か、よろしいですか。特に問題ない。はい。それでは2006年度のこの決算報告をご承認いただける方は挙手をお願いします。はい、全員ですね。はい。全員。はい。ありがとうございました。それでは、決算の承認を可決いたします。それから会計報告次予算の修正のところを、堀さんもう一枚裏がない方の。ものですけれども堀さんの方からお願いします。修正したところだけ示していただければ、
ね、はい、はい、それでは利面のまず街道建設会計の方のシーツの方でございますけれども、シーツの方はここにも書きましたように2007年度からは一般会計で支出することにするということで支出の予算は立てておりません。それでは一般会計の支出の部の方をご覧くださいますように経常外支出の方をご覧ください。下の段 A と B とございますが B の方の経常外支出の方でございます。それの そこにうんと駐車場代といたしまして30万、それからタイワークキャンプ、あ、じゃあございません、駐車、タイワークキャンプも以前は教団ほか献金の中に含めて入れていましたのを独立させた形で20万それを出しました。でその分出しますために、自動車費用が15万円に減額しました。それから特別永全積み立ても10万円に減額いたしました。でこれシーツの方をご覧いただそういう形でもうギリギリの形で一般会計での支出を決めました。それで全体収入の見ていただご覧いただきたいところは今年の収入の方の予算の繰越金をご覧いただきたいと思うんですけれども、
ガスかなんかついてませんか、ガスついてませんか、
大丈夫、
下
がないんです
ね。ないです
。はい、お願いします。いや、はい、それじゃあ、はい、
続けて
続けましょう。
はい、一般会計の収入の方の繰越金を見ていただきたいんです。予算の欄の予算の欄です。それでそれが昨年度は繰越金687,120円ございました。でも今年度は62,586円という金額です。もうとても本当に厳しい金額です。というのはもう4月に実際も起こして4月にスタートしているんです。で しているんですけれどもしている段階でお金が62,586円しかないという状態で、で他のご報告いたしましたように他の会計ではだから建設会計でもそれから特別会計でも残高はあるんですけども、それは一般会計ではないわけですから、やっぱり一般会計のものは一般会計の収入で賄っていくのが常道だっていうふうに思う。でまたそうしていかないと会計の報告ができなくなるわけなんですね。でそうこう本当にこういう状態で毎月もうそれこそ週ごとに皆様がお支えくださいます献金がもう唯一私立に対する頼りになります。で本当にそれで十分今お支えいただいている献金額で予算を立てておりますので、それをきちっとお入れいただきましたら、それで私立の方は賄ってまいりますので、どうぞそのことを含みにお聞きくださいまして、お支えくださいますようにそのことをどうぞよろしくお願いをいたします。それからもう一つ一般会計と、それからうちの教会の場合は街道建設会計っていうのが月定献金の中で2つに分けてあります。どうぞ両方ともが少なくとも満たしていただきますようにそのこともよろしくお願い申し上げます。
はい、予算の、変わったところは、今堀さんの方で言っていただきましたけども、右下の経常外支出 B の項目のところの自動車、費用、それから、特別永全積み立て、駐車場代、対話キャンプ、このような形で前回の、総会で、ご意見出されたものを、役員会、そして堀さんと和田さんが一生懸命こう知恵を絞って、今回のような形に、させていただきました。何かご質問や、
はい、新学生の費用はどこに入っているんですか。
どうぞ。
特別伝道費でございます。
特別伝道費の支出は58万しかないです。 これですか。
いえ、あの特別伝道費が70万円の予算があります
。交通費と。
だからね、これからね、これから新学生がですね、いや新学生がね、毎年毎年ね、これから招聘するということはね、方針として決まってる以上ね、会計どうなってるのかちょっとはっきりですね、出してほしいんですけどね。
はい。はい、特別伝道と、それから、交通費で分けて、特別伝道から月3万5千円、それから交通費から1万5千円を基本で、まあ、合計5万円、という形で支出しています。はい。あ、ここに、決算の方に、決算の方
に。うん。
あ、特別伝道じゃなくて、進学生費みたいな形にして。
この間ね、松原がね、
はい、
副牧師置いたらどうやったかね、そういう発言があったでしょ。
はいはい、
そうなればね、はい、どっかその、そういう項目があればね、どうかよくわかるわけで
しょ。うんうん、はい、
これからだから進学生またずっとね、
はい、
なんか先生の補助だっていうんで、正式にやるんでしょ。
はい、
そうなればね、どこから出してわからんので困るんじゃないかという、そういう質問です。
わかりました。まあ、今の、今までの予算のあれとしては、この、特別伝道費から月3万5千円かける12、それから、交通費の方から1万5千円かける12という。